ベトナムの少女たち、ウェミナ。ハノイノイバイ国際空港。ベトナムでの仕事を終え、私は名古屋へ帰国する。搭乗手続きを待つ私の前後には、お揃いのポロシャツを着た若者たちがいくつかのグループに分かれ並んでいた。ポロシャツの背には同じ文字がプリントされている。何かのイベントに参加するベトナムの若者たちだろうか。彼らを見て一つ気になることがあった。その多くがダウンジャケットやコートなど冬物の上着を手にしている。これから日本は、特に名古屋は蒸し暑い夏が始まるというのに。三人掛けシートの通路側が私の席だった。隣にはあのポロシャツを着た女性がいて、窓側も同じ仲間の男性だった。二人とも若く、少年と少女と呼ぶにふさわしかった。離陸を待つ間、二人は前方後方をしきりと見回したりと落ち着かない様子だった。私は気になり話しかけてみた。ベトナム語はもちろん知らない。じゃあ英語か。それとも多少の日本語は理解できるのか。日本語で聞いてみた。飛行機、初めて？はい、初めてです。少女は答えてくれた。窓側の少年が私を指さして言った。名古屋？私はうなずき、名古屋と答えた。そして二人に、名古屋？と問いかけた。少年と少女はほっとした顔で、名古屋、行きます。働きます。と続けた。私は広告映像の仕事をしている。日本企業の生産工場がハノイ郊外にあり、その生産の様子を撮影するためにベトナムを訪れた。4日間の短い滞在で、私はすっかりベトナムが気に入ってしまった。と言っても仕事だから多くの時間工場内にいて、それほど街を出歩くということはなかった。それでも工場で出会った現地従業員たちの黙々と働く姿は、とても好感を持てるものだった。ハノイ郊外の工場で、自分たちが組み立てる部品の一つ一つが世界中で必要とされているんだという自負めいたものがあるかどうかはわからない。一体この部品が最終的にどういった製品の一部となって稼働していくのかさえ知らないのかもしれない。撮影のためカメラを向けると、振り返りはしないが視界の片隅にカメラを意識しているのがはっきりとわかった。隣り合う仲間と目を合わせ、ほら、今撮られてる、と小さく笑みを浮かべるその恥じらいの姿が微笑ましかった。5ヶ月、日本語、勉強しました。少女は言った。その成果を早速試してみたいのか、続けざまに問いかけてきた。お客さんは、ベトナムへは、観光で来ましたか？お客さんは、仕事、何ですか？お客さん、と私は呼ばれた。あなたでも言うでもなく、お客さんと。お客さんと呼びかける少女の顔には、その呼び方が日本人にとってどれだけ違和感がある故障かなど、疑いの色が一切なかった。日本で誰かに話しかけるときは、お客さんと呼びなさい、そう教えられたのだろうか。少年と少女は顔を見合わせてベトナム語で何かを話している。まだ何か聞きたいことがあるような感じだ。私は顔を向け無言で促してあげた。少女は言った。名古屋、寒いですか？彼らが手にしていた上着が思い出された。これから日本が夏を迎えることを知らないわけがない。短い滞在ならば冬服は必要ない。それでも彼らは冬服を大切に抱きかかえていた。これからの名古屋がいかに暑いかを教えてあげると、二人は顔を見合わせ悲しげな顔をした。飛行機は間もなく離陸した。深夜0時過ぎの便なので、機内の明かりは消され静かな空間となった。私も彼らも、 どちらかともなく黙り、それから会話を交わし合うことはなかった。数時間後、中部国際空港に到着した。手荷物受取所で自分の荷物が出てくるのを待つ間、機内での短い時間を共に過ごした少年と少女の姿を探した。見当たらなかった。おそらくもう会えない。もしかしたら名古屋のどこかで会えるかもしれない。いつかベトナムに帰るとき、名古屋はいいところだったと思ってもらえるよう、私たち一人一人の責任は大きい。朗読、劇団ジャブジャブサーキット、栗木三好。